フリーダムチンパンジーポッドキャスト。この番組はアマチュアバンドフリーダムチンパンジーのメンバーが思いついたことを好きにお話しする番組です。
さあ始まりました。フリーダムチンパンジーの佐藤です。
フリーダムチンパンジーのケンです。
はい、今回も、はい、防災会をしたいと思うんですけども、
はい、
ちょっと前お話ししきれなかったね、自宅以外の発災時の大まかな対処ということをお話ししたいと思うんですが。
はい。ごめんなさい。復習で、まず今までの流れを教えてもらっていいですか？
まあ今のところ、自宅編だけ一回お話しさせてもらったんだけど。
あ、そう、今までのごめんね。第一回からの流れが分かればより良かったなと思いながら。
第一回からか、ちょっと別に調べてないから。
忘れたよね。
忘れたね。基本的に備蓄品から始めたと思うんだけど、
うん。
備蓄品、備蓄しといてよっていう話とかね。
はいはい。
あと、自宅の耐震性を高めようとかね。うんうん、避難所にの話も前回、前々回からしたんだけど、
うん、うん。
避難所に行かないでいいようにできるだけしてほしいっていう話から、まあ、それでも旅行中とか、うん、まあ自宅自体がどうしても被害を受けるとかね。
うんうん。
まあいろんな原因でその避難所に入る可能性は誰でもあるんで、避難所のお話もさせてもらいましたが。
うん、はい、避難所がね、自分たちで良くしていこうっていう話になりましたよね、
うん。そうね。で、あとはもうこれから実際に地震が起きた時に、最初に対処する方法というのをちょっとお話ししたいと思いますが。
はい。
で、まあ一番確率高いのが自宅っていう話をしたんですけど。
はい。
まあ自宅にいない可能性ももちろんあるわけで。
うん。
その時にどういうふうに対処すれば助かる確率が上がるかという話ですね。
そうだよね。大体外出してることが多いもんね。うん、
まあとはいえ、まあ寝てる時間とね、家で帰ってきてくつろいでるとかね、外出する前っていうのを含めると、やっぱり家にいる時間が一番長くて、
うん、うん。
被災確率が一番高いんだけど。
うん。
まあ今回お話しする話も、これをすれば 100% 助かるっていう話ではないですね。
はい、そうですよね、はい。
うん。運も関わってくるし、
うん、
その時の判断が、こっちにいた方がいいと思ったら、それが外れだったというかね、いう場合ももちろんあるんですけど、うん、もう、でも、何も、ただ、ただその場合うずくまるよりも、何かの判断、うずくまるにしてもね、うずくまろうという判断、逃げるよりも、その場所の方が安全と思ったら、その方がいいんだけど、
はいはい。
何も考えずにやると、まあ、ちょっと生存確率が下がっちゃうんで。
うんうん。
はい。ということでね、じゃあ、あんまり細かく言わずに、この時はこうっていう感じでやっていきますね。
はい、あ、わかりやすい。はい。
はい。まず、路上にいる場合。
はい。
車が走ってなければ、広い道路のど真ん中っていうのが一番安全です。
おー。
なんといっても物が落ちてくるっていう確率が低くなるんで。道路の真ん中が安全なんですけど、もちろん、
はい、
コントロール失った車が走ってるとかね、いう場合にはもちろん危険になるんで。
そうだよね。
それを、まあ、一瞬で判断すると。本当に自衛隊の考え方らしいんだけど、
はい、
1秒間で状況判断して行動を決めると。
なるほど、1秒判断ルールですね。はい。
そうだね。うん、それが、自衛隊のやり方らしくて、
うん、うん。
状況は1秒で判断しろと。
うん、うん、うん。
うん。言うとですんで、ドーンと来て、グラッと来た瞬間にね、
はい、
判断していただきたいんですが。
もう秒で判断するということですね。はい。
はい。で、狭い道路の場合は、できるだけ広い道路の真ん中を目指す。
うん、うん。
ですね。狭い道路ということは、要するに両端にブロック塀があるとか、いう確率高いんで、
うん、うん。
まあ
そうだね、
広い道路が近くになければ、もう、その狭い道路でも真ん中にいるというのが一番助かる確率は上がりますね。
うん、そうですね。
はい。10年以内に建てられた建物が、鉄筋コンクリートの建物がすぐ隣にあれば、そこに逃げ込むのもありです。それから、まあ、降り注ぐガラス片とかね、ブロック塀とか、自販機、看板、壁、屋根瓦、建物そのものが倒壊してくるとか、
うん。
まあ、危険はいっぱいありますね。
そうですね。
で、まあ、開けた場所に行けた場合は、片膝をつくか、頑丈な何かがあれば、柱とかね、支柱とか、あればそこにしがみつくというのがいいですね。う
ん、はい。
しがみつくというか、まあ、その影に隠れるというかね。
ま
あ、
でもそれが。落下物から逃げようっていうことですね。
うん、そうね。落下物から逃げて、身を守れる何かがあれば、身を寄せれるものがあればそこに寄せると。
うん。で、1秒の行動としてはもう上をパッと見るっていうのがいいんですか、もしかして。 見れないけど、
ま。もう周りを見渡すしかないよね。
めっちゃ揺れてるけど。うわって上を見て、何もない。とりあえず上に何もなさそうなところ、横にも何もなさそうなところ、というのを探した方がいいってことですね。
うん、そうだね。で、まあ普段歩いてるときも、当然、視覚には情報入ってきてるんで、自分がどの辺にいるっていうのは当然分かってると思うんだけど。
うんうん。
まあ、ながらスマホでもしてればね、ちょっと危険性上がりますけど。
ああ、そうだね。本当もながらスマホね。
歩きスマホはね、
危険ですね。やってる人、そうですけどね。はい。
自分がどこにいるかも分かってないからね。要はじゃあダメなんで。
まあ、自分も含めてそうですけどね。はい。やってる可能性高いですよね。うん。
で、まあ、ぼんやりしてもダメだし、その場ですぐうずくまるのも危険という話ですね。
うんうん。
はい。で、都会にいる場合は、その後に群衆雪崩が起きるということもあるんで、まあ、その辺も外にいる場合は注意していただくということですね。
ああ、群衆雪崩ね。
うん。これ、はい、歩いてるだけで体が当たるっていう状態でもうすでにやばいですね。
ああ、そうなんだ。え、
もう群衆雪崩の、もう始まり出してるんで、もう込み出したなと思ったら、流れに乗るんじゃなくて、進行方向ではなくて横に逃げてください。
なんか、おならの時みたいですね。
カニ歩きで、もう、ともかく横に逃げて、人のいない路地にスッと逃げると。
うん。
まあ、歩くっていうよりもね、押されながら移動してるとか、あと、痛いっていう声がどっかが聞こえたら、もう完全に赤信号です。黄色信号を超えてますね。もう、始まってます。
ああ、なるほど。
脱出不能の可能性があるんで。
はい。
はい。まあ、そういう状態になる前に逃げ出しましょう。
いや、動けるのかな、まあ、その進路でね。わからんけど。うん、
トマト横に逃げる場合は距離的にすごく短くなるからね、もちろんね。うん。
いや、でも都会で、もし駅の、品川駅の中だって考えたら、上に広告はいっぱいあるわ、周りは人だらけだわって言ったら、どこに逃げたらいいのかってなっちゃいそう。
大体当然出口にみんな殺到するんだけど、
うんうん、
その時の群衆などに巻き込まれないように、むしろ横に逃げて、ロッカーが置いてあるような、通路にスッと逃げるとか、
うんうん、
いう方が助かる可能性は高くなりますね。
なるほどね。
うん。韓国でね、悲惨な事故があったけど、その時も助かった人は大体みんな横の空いてる路地に逃げ出した人が助かってるんで。
おー。
はい。
いいっすね。横の空いてるところ。
うん、そう。
ポイントっすね。
ね、はい、橋の上とかになるとね、横もないっていう状態にもなっちゃうんだけど。ね。まあ、その状況によるんですけどね。
はい。
はい。で、自宅以外の他人の一軒家とかにいた場合もありますよね、うん、もちろんね。そういう場合には、まあ、ともかく出口を考えると、開けられるなら部屋とか玄関のドアを開けっぱなしにして逃げ出すという感じですね。
うん、
人の家の耐震性わかんないんで、あとどこに倒れるものがあるとかね。
うん、そうだね、わかんないね。うん。
うん、で、移動がもうできそうにないっていう、もしくはもうこの家絶対すぐ倒れるわっていうような家の場合は、もう一番頑丈そうな、一番頑丈そうな柱とか、
うん、
ソファーとかね、そういうものを、頑丈そうなものを探して、その根元の空間に身を寄せる。という形になりますね。
はい。
うん。まあ揺れてる時に移動するっていうのも、それはそれでリスクなんで、特に階段危険ですね。2階にいた場合はもう1階に降りない。まあ何にしても状況によってはね、うん、ある程度の一か八かっていう部分も出てきますね。
なるほど。二階にいた場合はもう降りない方がいいんですね。出口のこと
は、
ね。
あそこはもう、ね、階段で寝転げ落ちて、怪我するよりは、二階部分は潰れないことが多いんで。
ああ、そっかそっかそっか。
うん。一階だけは潰れて二階だけはドンと乗るっていうことも結構多いんで。二階列の場合の二階にいる場合はもう移動しない方が安全ですね。
なるほど。はい。
はい。で、次にビル内になります。これも階段に近かったら、まあ、その近くのね、丈夫な柱の横で片膝をついて、とかね、もしくは顎を引いて両手をグーにして後頭部を守るという例のダンゴムシのポーズを取るとかね。
うんうん。
あと、カバンとか硬いものがあれば、それで頭と首を守る。
うんうん。
窓ガラスとか重機、商品棚からはすぐに離れる。
はいはい。
あと、天井が結構落ちることが多いんで、コンパネみたいなね、まあ、軽いものに見えても割と大量落ちてくると危険なので、
うん。
まあ、天井にも気をつけていただいてというね。で、最新のビルの場合は、まあ、落ちてくる可能性低いんで、広い場所が安全なんだけど、
うん、
まあ、最新でもなんか頭上になんか吊ってあるとかね、いう場合もあるんでね、うん、まあ、その辺は気をつけてくださいっていう。で、高層階の場合は、もう移動してくるものに注意。特にオフィスの場合ね、高速移動してくるコピー機っていうのがすごく危険らしいんで。
あれは今車輪は止めないんかな？どうなんだろう。
止めれる方法もあると思うんだけど、まあ、してないことも高い。で、車輪なんか関係なしに吹っ飛んでくると。
お
で、ビル内でもやっぱり殺到した人の集団転倒とかね、いうこともありますんで、うん、まあ、ここは落ち着いて急ぐっていう感じですかね。
難しい、来ましたね。うん、落ち着いて急ぐ。相反する二つの命令ですね。はい。
で、まあ、たとえ動いててもエレベーターには乗るなと。
うん、うん。
どんなに高層階でもね、地上25階とか行っても、エレベーターは乗らない方がいいですね。
うん、ああ、なるほど。
はい。で、次に学校の教室。これ震度7クラスになると、机ごと吹っ飛ばされるんで、机の下に潜り込むこと自体が難しくなってくるっていうね。
そうだよね。もう、グワングワン寝てるもんね。
その場合は、中央にみんなで集まって、机椅子を、端端に寄せる。
それ、できない、できないと。
ともく真ん中が一番安全です。うん、教室の場合は。
ほうほうほう。あ、なるほどですね。
ということで、まあ、我々、我々落ちるね、あ、窓ガラス。窓ガラスも多いね、教室ってね、どうしても。
うん。
で、そもそも椅子とか机が飛んでくるっていう。
うん。
それもリスクになるんで、椅子で机をできるだけもうみんなで蹴り飛ばすなりしてでも、真ん中にみんなで身を寄せ合って、机、椅子を外に飛ばすという状態が。
ちょっと真ん中の人たちはもう飛ばせないでしょうけどね。外に蹴り出したら外の人ぶっ飛んじゃう。
まあまあみんなでわーって集まりながら避けていくって感じなんだけど、まあ、基本的にはもちろん教師の指示に従うんだけど、
うん。
うん、その指示がもし間違ってると、間違ってると思ったときは自分を信じて行動する。
うん。教師の指示は多分、机の下に潜れが精一杯でしょうね。多分ね。本当はそれ、机の下に潜って真ん中に集まってっていうことになるんだよね。う
ん、机の下に潜らずに真ん中に集まってたね。
うん、なるほど。もう、ただ、まあ、机がね、一個二個、真ん中にいっぱいものが入ってるから重たいけど、痛いけど。
その状態でね、ガラガラその指示、うん、揺れの状態によってね、指示を変えるっていうのは多分教師の方でも難しいとは思うね。
うん。だからもう一つだけやるとして、みんな真ん中に集まれっていうことですよね。
そうだね。
うんうんうん。
多分自然に人が集まっていけば押し出されていくとは思うんだけど、椅子机が。
うんうんうん。仕方ないね。
まあ、とはいえね、まあ、机の下に潜れって多分言うし、多分子供たちは素直に従っちゃうんだろうなっていう。うん
そうだね。
まあ、
窓際にね、いる方やっぱ危ないから、もう真ん中に集まれが正解なんだろうね。うん、真ん中の上に何か、ね、教室で吊り下げられてるものはないよね、基本的にはね。
そうだね。
ないね。うん、ないはずないはず。だから、そう、正解はもう、正解って言ったらいいんかわからんですけど。
正解はないんだけど。
うん。真ん中に集まれっていうのがいいわけですね。
うん、そうだね。広い場所ならもう、ともく真ん中に集まるっていうのが一番安全ですね。うん、はい。次に、運転してる場合。これは仕事の方によってはもう一日中運転してる場合もあると思うんですけど。
はい。
もちろん、これは結構皆さん知られてると思うんだけども、すぐハザードランプを焚いて、徐行しながら路肩に止める。
うん。
ですね。で、エンジン切ったら、キーがあるタイプだったら刺したままで。キーレスだったらキーを運転席の上に置いて、下車しますね。
はい、はい。
はい。で、倒壊してくる建物があれば、ボーネットの横とかね。あと、フロントタイヤの中心よりやや後ろっていうところが一番安全らしいんで、シャーシとして一番、タイヤとシャーシの、一番頑丈な場所っていうのが、フロントタイヤの中心より少し後ろっていう。うん。ここに片膝ついて頭をグーで守ると。これが一番安全な位置ですね。で、うん。物が倒れてきても空間で助かるという形になりますんで。で、揺れが収まったら徒歩で避難を開始する。ということですね、
うんうんうん。
で、自治体によってはね、高台に車で避難することを、もともと避難計画として作ってあったりとか、
うんうん、
あと津波から逃げるためにはね、道路が渋滞するまでは車で移動した方が助かることもあります。
うん、うん。
もうこれケースバイケースで。
車で逃げるよ。みんなもう津波の恐怖、
まあ。うん。津波の時も当然車で逃げ切った人も当然いらっしゃるし、
うん、
でも状況によってはね、その液状化でマンホールを飛び出してるとか、道路が割れてると、うん、割れてるとか、
うん
うん、穴が開いてるとか、もうすでに家屋が倒れてて通行止めになってるとかね、いう可能性ももちろんあるんですけど、
いい、
うん、もうこれも運っていうとこもあるんですが、
そうだね。
高台に車でもし移動できたらね、寝床になったりトイレもね、そこの中ですれば人目につかないとか、電源とかね、うん、ガソリンがまだ残ってればね、エアコンで暖を取ったり、涼んだりできると。
うん、
あと、避難所でね、インフルエンザとかコロナが流行るとかいう場合もあるんで、そういう時は、車で車中泊した方が安全っていうこともあったりして。うん
ね、プライベートスペースになるしね、
うん。基本はダメだけど、でも絶対にダメとも言い切れないっていうところがあります。
はい。
はい。でも、基本は NG 行動なんだけどね、車で逃げるっていうのは。
まあ、空いてる、周りのね、道路が空いてるなんてことが、ないかもしれないけど、
そう
地
だ
方
ね。
によってはそういうこともあるかもしれないですよね。
うん。もう事故車とか放置車で既に走れないとか、渋滞になってるのにいつまでも待っててもしょうがないからさ。そういう時はもう走って逃げた方がいいだろうし。まあ人身事故を起こしてしまうっていうリスクもあるしね。
まあね、それは多いよね。みんなも
うん。
関係なく秩序がなくなるでしょうからね。
そうだね。まあこの辺はもう、運とか状況次第ということですね。はい。次にエレベーター。これはね、一番嫌だね。
あるあるで
僕
す
は
ね、
一
これ。
番嫌な感じかな。うん。揺れた瞬間にもうすべての階のボタンを押して、どの階であろうと開いたらすぐに出ると。もう危険な箱にね、閉じ込められるのが一番最悪なんでね。で、閉じ込められた場、しまった場合にはもう緊急の連絡ボタンとかスマートフォンとかね、外部との連絡を取れるように努力するしかないですね。
そうだね。もうそれしかないよね。
うん。で、もち
映
ろん、
画みたいに無理やり開けるとか難しいだろうし。
うちの僕ものね、マンションも、提案したんだけど、座れる椅子、普段は座れる椅子の状態で、角っこにね、半円形状の円柱状の、のボック
サイ
ス
ン
を
ト
置
イ
いとい
レ。
て、うん。で、その椅子を開けると中に水とか、簡単な食料と、あと簡易トイレにできるものとかね、入る、そういうグッズがあるんだけど、それを設置しませんかって言ったけど、なんていうかな、多数決で、結局設置されなかったんだけど、
そうでしょうね。
そんなところにお金かけなくても、みたいなね、人がいっぱいいらっしゃるからね。うん。あればね、じゃあみんな個人で持っときましょうねっていう話になるんだけど。うん。だから僕は常に外出するときに、水筒は持って歩いてますね。
ああ、なるほど。
うん。しかも僕の場合2本持って歩いて、片方は飲む方で、片方は帰るまで大体満タンの状態で持って帰ってるんだけど。
2本持って歩いてる。すごいね。
うん。どこで、
サ
ど
バ
の
イ
状況
バー
になっ
じゃ
て
ない
も
ですか。
ね、
すごいわ。偉い
500
わ。
ミリリットル、ミリリットルのね、水かお茶かはいつも確保してるっていう風にしてます。まあ、ペットボトルを常に入れてらっしゃることはもう当然いらっしゃると思うんですけど。うん。
いや、
あ
本
る
当今
と。
ね、何も起こってない。平常時だからこうやって、ははーで寝たみたいにできるけど、
うん。
もしそれが起こった時、佐藤も神だよ。神だよ。
ただ普段ね、めっちゃ重い。はっきり言って重
で
い。
も、あれですよ、筋トレも兼ねてるっていうことだよね。
まあまあ、そのぐらいの気持ちでね。
そういうことですよね。
うん。で、命
そ
守ろう
れ
と
ぐ
思
らいの
え
気持
ば
ち
ね。
で。
うん。500ml の、ね、ペットボトル1本ぐらいは、持っとくとね、あってよかったってなるわ、絶対。はい。次に、電車内の場合です。この場合は、つり革とかね、ポール、それから背もたれとかね、そういう部分を両手で掴んで踏ん張る。ですね。うん。今まではしゃがみ込めっていう話をいろいろしてるんだけど、電車では絶対にしゃがみ込むのは NG ですね。
そうなんですね。
しゃがんだり倒れると、その上に人が乗っかってきて圧死するという可能性が非常に高いん
な
で、
るほど。電車なん
うん。
か最も障害物なのは人でございま
電
すか
車
ら
で
ね。
は絶対立てと。まあ、椅子に座っ
そ
て
うい
れ
うこ
ばま
と。
だ別よ、それはね。うん。立てる状態ではもう絶対に座るなと、しゃがむなっていう。うん。電車の場合に、ね、人がね、凶器になりますんでね。
なるほどですね。
はい。成人男性の場合は、50キロが胸の上に乗っかってくると、30分で呼吸困難になって、70分程度で死に至ります。
足ですね。うわ。
100キロのものが乗っかってくると、即時呼吸困難になり、40分程度で死亡します。
そうだよね。
はい。
そんな重み。
なるんだよ。人だってね、人二人いれば余裕でなるからね。で、
そうだ
300キ
ね。
ロ、300キロぐらいになることがあるんだって。普通に、電車で、一箇所にみんなが人がドーッと集まってくるとね。うん。こうなると、
な
即
る
時
ほ
呼
ど。
吸停止から5分から10分後に心臓停止。
も
そ
の
こ
すご
から、
い筋力を持ってても無理ってことですね、多
そうだね。そこから3分ほ
分。
どで脳に回復不能のダメージが残って、8分程度で、まあ、ほぼ100%死亡します。
こんなんじゃ8分があっという間じゃん。そんなん
3、
です
もう3分で脳に回復不能の
ご
ダ
い
メージ
な。
だからね。3分以
あ、
内
3
に、
分、いや、もう、カラータイマーじゃん。これ、ウルトラマンよく見と
うん。
かなきゃ。
即時呼吸停止だからね。
いや、でも、これ、酸素の量考えたら、もう本当に30秒ぐらいのもんだよね。
うん。ね、実際動けるのはその
30
間
秒
だよ
で、
ね。
そうだよね。その間に、もう
で、
脱出しなけれ
300
ば。
キロの、の、に、上に乗っかったものをどかすって言ったら、もうプロレスラーでも難しいと思うよ。
いや、もう、本当だね。もう、本当
うん。
10秒から30秒の間に全ての力を出し切って、脱出するぐらいの、 勢いしか、チャンスはもう、チャンスの神は前髪しかないとか言うけど、まさにそうなんですね。
そうだね。
被災時っていうのは、はい。
で、まあ、一般的なね、家で被災した場合も、一般的な180センチぐらいのね、家庭用の冷蔵庫の重量でもだいたい100キロぐらいあるんで、で、ブロック塀とかね、建物ってなるともっと重たいですからね。
そうだね。
だから自宅と
す
かね、
ごい
路
な。
上で気をつけるようにって話したのは、今お話したようにね、足っていうのは結構辛いですからね。
結構かなりね、結構どこじゃないですよね。
で、まあ、電車がまあ、安全に止まったという場合は、もう、そこからはね、脱出時は、基本は車掌さんの指示に従いましょうという。ね、もちろん車掌さんが死亡してらっしゃるという話もあるんですけど、
あるね。そん
電
な
車の
パ
場
ターン
合
もあ
ね、
るね。
どうしてもなんていうかな、電気の通ってる電線が地面に落ちてるとか、あと地下鉄の場合線路そのものに電気が走ってるとかね。地下鉄はあと非常出口っていうのは先頭と最後尾の車両にしかないんだって。
そうなの？へえ。
そういうのもね、知っていれば、どこに乗っとけば安全とかいうのもあるよね。最後尾が一
そ
番安全じゃないかっていう話になってくるんだけど。
そうだね。
まあそういった
前
ね、
にね、クッションみたいになっちゃいますからね。
そう、線路そのものに触って感電死ってこともありますんでね。
切な。
で、あと、海沿いの場合は、もう高台にすぐ逃げるしかないんで、なんとか脱出して、その山を駆け登っていくと。
シンプルですね。シンプルです。本当シンプル。
ということでね、まあ、今回は、まあ、こんなものですね。他にも、
はい。
山登りしてる最中とか、釣りをしてるとかね、船に乗ってるとかね。あと、地下道にいるとか、地下街、あと、アミューズメントパークとかね、いろんな
アミューズ
状
メント
況
パ
が、ね、USJ にいるとか
ーク。楽しい時ですけどね。
いう場合に、まあ、どういう建物があるとか、まあ、状況がいろいろ変わってくるんで、もう、あらゆる状況でとっさの行動が生死を分けますんでね、もう、難しいですけど、一瞬で状況を判断して落ち着いて行動すると。
しかないということですね。
しかないですね。
ふう。まあでも、これ聞いててね、ちょっと心構えがあれば、本当に最初の1秒ですよね。1秒で頭の上を見て、なるべく中央、周り何もないところに動く。っていうのがもう、まあ、本質じゃないや。まとめたところで、まあ、確率的には、統計的には多分、可能性が高そうな、っ
そうだね。
ていうことですね。で、すぐに頭の上で致命傷を守ると。で、そこからは基本的には上に逃げると。
まあ、津波が来る場合にはね。もちろん
君
ね。まあ、
が来る場合は
津波
もう
が
上
来
に
な
逃
い、
げる。
まあ、津波が来ないビルだったらもちろんね、脱出するのが一番いいと思うけど。
そうだね。あとはもう何より閉鎖空間にいるときはまずとにかく脱出すると。
そう
もう
だ
とに
ね。
かく
閉じ込
扉を
められるの
開
が
くこ
最
とだ
悪。
け命かけると。
トイレして
もう
るとき
トイ
も、
レ、
ドア開け
そう、
ても
ト
いい
イ
から、
レ。
パッと開けとくと。フレー
もうち
ム
ょうど
側で、ね、トイ
今、
レに
あ
閉じ込められると
れ
か
だよ
ね。
ね。自分のトイレが今ちょうど錆を迎えてるというところでももうドアをガーン開けるしかない。
ほんと、そ
いる
れ、
はずない。うわ、ガーンだ。まず
すぐ
開
ド
け
ア
る
を開
と。
ける。大抵
もう、
ド
そうい
アが
う。
ね、手に届かないほど遠くにね、トイレの便器があるってことはないと思うんで、
そうですね。
せめてドア
大抵
だ
の
け
場
で
合
も
大
開け
事
るっ
だと
ていう
思うの
ね。
で。逆にもう最後にね、トイレできて最高のタイミングだったと思うしかないですよね。
でもそ
お
の場
金
で
抹
水
殺
流
を
し
し
ちゃ
て
ダ
めっ
メだ
ちゃ
けど
迷
ね。
惑。これ
前も
切
話、
ないですよ。だって、
トイレ閉鎖したけど
いい。
さ、トイレはしてもいいけど流したらもうダメだけどね、その場でね。
そうだね。何もう詰まっちゃうしね。だからもうあれだよね。駅の中で、もう新幹線の中で、中というか新幹線の駅の中のトイレでもう外にめちゃめちゃ人いるじゃん。もうその中ではバーンってもうフルにオープンですよ。
オープン、まあ、どうも、建物による
バーン
け
開け
ど、
て
まあ、開けた方がいい
と
ね。
りあえずはすぐにね、逃げられるようにはしといた方が、ロックだけは解除した方がいいと。
そうだね。
いう
まあ、
ことです
外の施
ね。
設の場合は上が空いてる場合もあるけどね。
そうだね。
まあ、家の場合はもう本当に閉じ込められちゃうんで。
そうですね。人としての尊厳よりは命を選ぼうと いう
本
こ
当
とです
ね。
よね。
なんかね、
そういう感じで。
家のトイレしてるときに、トイレの前になんか、ベッドのマットをたまたま置いてた人がいて、
ベッドの
そ
マッ
の
ト。
マ、うん、ベッドのマットがパタンって倒れたら、ぴったり、その廊下の幅で、で、外開きのトイレのドアが開かなくなって閉じ込められたっていう人もいるらしいんで。
うわー、でもあるよね、そういうのね。ほんのちょっとなんか絡んだら、それもう開かなくなっちゃうもんね。
だから、トイレの前に物を置くなっていうね、ドアの 開いたところにね、はいはいはい、いうのもあるね。
よし、
ね。はい。ということでね、今回、まあ、ざっと駆け足だけど、自宅以外のね、今回は、被災した時の状況で、助かる可能性の高い行動をお話ししました。まあ、繰り返し言いますけど、絶対ではないんで、その時のね、うん、自己判断で皆さん、身の安全をね、守ってください。はい。ということで、まあ、今回じゃこんなところで終わろうと思います。
はい。
はい。それではまた、さよなら。
さよなら。
フリーダムチンパンジーポッドキャストをお聞きくださりありがとうございます。この番組ではお便りをお待ちしております。ツイッターにてハッシュタグにカタカナでフリチンとつぶやいていただくか、メールアドレスfreedom.chimpanzee@gmail.com freedom.chimpanzee@gmail.com までご意見、ご感想、お待ちしております。